保育料などの無償化の対象を拡大します。安心して子育てができる環境を整えるため、保育料などの無償化を進めています。9月から認可保育所、地域型保育事業における保育料の無償化対象を、課税世帯の第1子、0歳から2歳に拡大します。また、その他の保育施設についても、助成額の上限を引き上げるなど、保育料利用料の無償化を実施します。詳細は区ホームページをご覧ください。区ホームページは https://www.city.suginame.tokyo.jp/主な施設ごとの変更点。施設ごとにクラス年齢、対象、保育料などの変更点をお伝えします。認可保育所、地域型保育事業、いずれも0歳から2歳、課税世帯、第1子、無料。認証保育所、0歳から2歳、第1子以降すべて、ただし、区から保育の必要性の認定を受けた方のみ、月額8万円を上限に助成金を支給。認可外保育施設。都の指導監督基準などの要件を満たした施設が対象。3歳から5歳。第1子以降すべて。ただし、区から保育の必要性の認定を受けた方のみ。月額7万7000円を上限に助成金を支給。その他の保育事業。グループ保育室、家庭福祉院、家庭福祉グループ、幼稚園の預かり保育。乳児等通園支援事業。子供誰でも通園制度。多様な他者との関わり合いの機会創出事業。ベビーシッター利用支援事業、事業者連携型、0歳から2歳、課税世帯、第1子。事業により異なります。詳細は区ホームページ参照。問い合わせ、保育課、保育料担当。まもなく締め切りです。現況届の提出をお忘れなく。提出期限8月31日。児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成を受給中の方へ、7月末に現況届の案内を発送しました。特別児童扶養手当を受給中の方には、8月上旬に現況届の案内を発送します。現況届は、引き続き、受給要件があるかを確認するためのものです。届出がない場合は、手当や医療費助成を受給することができません。児童扶養手当。対象。児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日。中度以上の障害を有する児童は20歳未満までで、離婚などにより、父または母と生計を異にする児童を養育している方、6年度に支給停止となっている方、受給者または扶養義務者の6年中の所得が限度額以上であると見込まれる方を含む。問い合わせ、子ども家庭部管理課、子ども医療手当係。なお、審査結果は、10月下旬以降順次発送。児童扶養手当受給開始から5年を経過する方には、一部を除きます。児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせを発送済み。提出が済んでいない方は、現況届と合わせて提出が必要です。一人親家庭等医療費助成。対象。児童が18歳に達する日以後の 最初の3月31日、中度以上の障害を有する児童は20歳未満までの離婚などにより、父または母と生計を異にする児童を養育しており、健康保険に加入している方。問い合わせ、子ども家庭部管理課子ども医療手当係。なお、引き続き受給資格がある方には医療証を。所得超過などにより、12月末で受給資格が消滅する方には、受給資格消滅通知を12月下旬以降に順次発送。特別児童扶養手当。対象、20歳未満で障害のある児童。愛の手帳1度から3度程度。身体障害者手帳1級から3級程度、及び、下肢障害4級の一部程度。日常生活において常に介護・保護が必要。または、著しい制限を受ける精神障害、内部障害、疾患などがある児童を看護する父母または養育者。問い合わせ、障害者施策課、障害者手当医療係。8月20日水曜午前11時ごろ、防災行政無線を用いた情報伝達試験を実施します。全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達を確実に行うため、防災行政無線を用いた全国一斉の情報伝達試験を行います。J アラートとは、国から緊急情報、地震、武力攻撃などが発信されると、区の防災行政無線から自動的に放送されるシステムです。放送内容。まず、チャイム音が鳴ります。次に、これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。と、3回繰り返します。その後、こちらは、防災杉並です。のアナウンスがあり、チャイム音が鳴って終わります。問い合わせ。危機管理対策課、または防災課。